ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
プリスの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。防衛産業展示会はインドネシアとインドの協力の一方についてお伝えします。インド国防省は4月30日火曜日、ジャカルタでインドネシアとインド防衛産業展示会を開催しました。在インドネシアのインド大使サンディプ・チャクラフォルティ氏はメディアに対し、今回の展示活動は防衛分野におけるインドネシアとインドの協力の一方だと述べました。この経験を今日皆さんと共有したいと思います。そして防衛分野での長期的な協力のために皆さんと提携します。これには船舶、潜水艦、航空機、戦車、人工防衛など大型プラットフォームが含まれます。また夜勤学、油圧学、空気圧学、 AI、 軍需品、サイバー、全体的な設計、研究開発、活気に満ちたスタートアップのエコシステムにも当てはまります。これらの技術の一部は環境衛星通信や環境のためのドローンのサービスソリューションなどの民間目的にも使用されています。サンディプ大使はインドから36もの大手防衛企業が防衛産業展示会に参加したと説明しました。サンディプ大使はインドの防衛産業が現在 Make in India, Make for the World またはインドで作ろう、世界のために作ろうの呼びかけに沿って急速に発展していると説明しました。サンディプ大使はインドは防衛分野やその他の分野でインドネシアとの二国間協力を強化し続けることを楽しみにしていると述べました。それでは次のニュースです。政府は2024年までに5万台の電気自動車の販売を目標としていることについてお伝えします。政府は2024年までにバッテリー式電気自動車の販売台数を5万台に達することを目標としています。アンタラ通信社が引用したように、これは4月30日火曜日、ジャカルタ GI エキスポでペリクリンド電気自動車ショーまたは PFES が開幕した後、開示投資調整所のインフラ運輸調整次官ラハマッカイムディン氏が語ったものです。ラハマッ氏によると、政府は今年の電気自動車の販売台数を昨年比3倍に増やすことを奨励しているということです。インドネシア自動車産業 教会または外勤堂のデータによると、2023年のインドネシアにおける電気自動車の販売台数は17,051 台にとどまると記録されていることが知られています。ラハマチーは電気自動車に対して政府が提供する様々な奨励プログラムが今年も有効であると説明しました。その後、電気自動車奨励プログラムの結果が評価されて継続が決定され、次期政府にも数値される予定です。それでは次のニュースです。インドネシアとエジプトはパーム油分野で協力準備についてお伝えします。貿易省のジェリー・サンブアガ副大臣は、インドネシア政府は現在、パーム油分野でエジプトとの貿易協力を準備していると述べました。アンタラ通信社が引用したように、ジェリー・サンブアガ副大臣は4月30日火曜日声明で、インドネシア政府はエジプトのパーム油加工会社がインドネシアの企業と協力することに関心を寄せていることを歓迎していると述べました。この協力はインドネシアとエジプトにとって前進となります。ジェリー・サンブアガ副大臣は、同社は2024年の協力の可能性について話し合うため、すでにインドネシアを訪問していると付け加えました。訪問中、エジプトのパーム油加工会社は、毎月最大5000トンのパーム油のバルクを輸入してエジプトに送る計画を立てていました。それでは次のニュースです。ハマスは人質33人を解放する協定を検討していることについてお伝えします。ハマスはガザ地区の一時停戦と引き換えにイスラエル人人質33人を解放を求めるエジプト側の新たな提案を検討しています。火曜日にスプートニックが報告したようにイスラエルの支援を受けて作成された提案は2段階で構成されています。合意の第1段階にはイスラエルによる戦闘の一時停止とパレスチナ捕虜の解放と引き換えに数週間にわたって20人から33人の人質を解放することが含まれています。解放される人質の数によっては停戦期間が延長される可能性があります。その後、合意の第2段階の一環としてハマスはイスラエル兵を含む残りの人質とその遺体をより多くのパレスチナ捕虜と交換するよう求められました。イスラエル軍と治安情報当局者の代表団はハマスからの返答を持つためカイロを訪れたことも報告されました。それでは最後のニュースです。イスラエル軍は72時間以内にラファへ侵攻する準備ができていることについてお伝えします。イスラエルメディアは4月30日火曜日、軍関係者が引用したように、停戦合意に達しなかった場合、イスラエル軍は72時間以内にガザ地区南部のラファに侵攻する用意があると述べました。イスラエルのニュースサイトユネットは、イスラエル軍のヘルジ・ハレフィ参謀長官がラファへの軍事攻撃の最終計画を確認し、民間人を中央ガザ地区の地域に移動させる計画を確認したと報じました。同サイトは、匿名の情報機関の話として、イスラエル軍の戦車と 部隊がガザ国境に待機し、攻撃の青信号を待つ準備ができていると伝えました。同サイトはハマスとの合意に達するか、ラファへの攻撃を開始するには今後48から72時間が極めて重要だと付け加えました。エジプトはガザでの停戦の実現を目指し、イスラエルとハマスの代表団と広範な会談を主催しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日は国際労働者の日の記念についてお伝えします。今年2024年5月1日は世界中の労働者が国際労働者の日を記念します。しばしばメーデーと呼ばれるこの記念日は、詳細な労働時間だけでなく公正な権利と保護を獲得するための労働者の戦いを称えることを目的としています。この日付は1886年5月1日に米国の労働者が1日8時間労働を要求したデモを指します。このデモはシカゴのヘイマーケットで暴動を引き起こし、労働者4名と警察官7名が死亡しました。インドネシアでは1920年5月1日に初めて国際労働者の日が祝われました。当時インドネシアはまだオランダの植民地支配下にありました。労働者の日は共産主義の同義語とみなされていたため、スハルト大統領の指導時代には公然と言われることが中止されました。改革期間中に労働者の日は多くの都市で再び定期的に祝われ、福祉からアウトソーシング制度の廃止に至るまで様々な要求が盛り込まれました。2013年、スシローバンバンユドヨの大統領は5月1日を労働者の日を国民の祝日と宣言しました。1世紀以上にわたり労働者は労働者の日を祝ってきましたが、労働者が直面する課題はますます多様化しています。かつて課題が長すぎる労働時間、低賃金、健康に適さない職場環境だけであったとしたら、現在労働者は仕事を奪うテクノロジーとデジタル化に直面しています。インドネシアにとって海外のインドネシア人出稼ぎ労働者の状況はそれ自体が課題でもあります。人身売買と奴隷制度はインドネシアの出稼ぎ労働者を悩ませています。インドネシア政府は家事労働者の条件とは別に海外で働く国民の条件についても考慮する必要があります。この場合、政府は移民労働者に最大限の保護を提供するために、さまざまな政策、プログラム、目的国の協定を実施しています。次期政府が国内外のインドネシア人労働者の福祉に一層の配慮を払うことを願っています。なぜなら労働者は国の経済発展に大きく貢献しているからです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、キヨの歴史です。キヨは5月1日国際労働者の日のことから始めます。毎年5月1日国際社会は国際労働者の日を記念します。この日付は1886年に米国シカゴで発生したヘイマーケット暴動を記念して選ばれました。暴動は何千人もの労働者が1日8時間労働を要求して抗議した時に始まりました。インドネシアは1920年以来国際労働者の日を祝っています。しかしスハルト大統領の政権で祝賀は禁止されました。インドネシアは2013年にスシロー・バンバン・ユドヨの大統領の政権で国際労働者の日を記念しました。インドネシアでは5月1日が祝日になりました。次に1961年5月1日フィデル・カストロはキューバを社会主義国と宣言したことについてです。1961年5月1日当時首相だったフィデル・カストロ氏はキューバを社会主義国と宣言しました。またキューバにおける選挙の廃止も発表しました。当時ハバナで行われたメーデーのパレードには数十万人のキューバ人が参加しました。独裁者フルヘンシオ・バティスタの打倒に成功し、1959年1月に権力の座にいたカストロ首相は自国の領土の近くに新たな社会主義共和国が誕生することに対するアメリカの恐怖を批判しました。最後に1963年5月1日西イリアン解放の日についてです。1963年5月1日はオランダが西パプアをインドネシアに引き渡すことを要求した入浴協定によって決定された西イリアンの解放の日として、移管プロセスの間パプアの西部は一時的に国連臨時執行機関またはウンティによって保持されました。この機関は国連によって設立されました。オランダは西イリアンから軍隊を撤退させなければなりませんでした。その間インドネシア軍はウンティの調整の下で防御することが強化されました。1963年5月1日ウンティの仲介によりパプア西部がオランダからインドネシアに正式に引き渡されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang aku ingat foto kita blue. Kita pernah begitu dekat foto kita blue. Kini memorinya ku dekat. Pernah ada hati merah muda terbang-terbang di atas kepala.Lompat-lompat kegirangan lalu duduk-duduk manis di pipimu. juga titik dua tanda bintang dengan banyak tanda-tanda seru. Tanpa banyak tanda tanya, sering kita saling kirim cium jauh. Memilih nama panggilan mesra, kamu blueberry dan aku pastry. Nama depanmu, nama belakangku, jadi nama toko roti. Tutup dengan satu trik sulap, kau bisa hilang secepat kilat. Ingin aku tepuk tangan tapi belum juga melihatmu kau beli. Tak banyak yang kulihat foto kita blue, tapi banyak yang aku foto kita blue. Tak pernah begitu dekat foto kita blue. Kini memori yang ku
Indonesia. Listener 皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
Listener 皆さん、インドネシア語です。今日は経済調整大臣がイギリスの事業家にインドネシアの経済状況を説明することについてお伝えします。アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣がイギリスを訪問します。今回の訪問はイギリス経済団体兼シンクタンクのアジアハウスの招待に応じたものです。金融銀行セクターが多数を占めるアジアハウスのイギリスビジネス界はインドネシアへの投資の羅針盤となる政治経済の動向に関する情報を収集するために閣僚やインドネシアの交換政策立案者を定期的に招いています。4月30日火曜日、経済問題調整省のプレスリリースでは、アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣が2024年の選挙後のインドネシアの経済計画と政策の持続可能性について議論したと述べました。アイルランガ調整大臣はプレゼンテーションの冒頭で2024年の選挙に関する最新状況を共有しました。そして2024年の選挙後の最新の経済 動向を伝えました。アイルランド大臣は地政学的な変化と不確実な世界環境のさなか、国民経済は非常に良好な状態にあると述べました。アイルランド調整大臣はインドネシア経済は過去8四半期連続で約 5% 成長したと述べました。インドネシア経済は2024年以降も 5% を超えて成長し、インフレ率は 2.5% からマイナス 1% の範囲に制御されると予想されます。外貨準備高が1360億ドルと依然として高水準にあることが示すように、対外セクターの回復力も維持されています。インドネシアの貿易収支も過去46ヶ月間黒字を記録し続けている。一方、2024年2月には 8.7 億ドルとなります。議論ではまた、経済協力開発機構または OECD への加盟やその他の経済連携におけるインドネシアの進展も強調されました。インドネシアとの経済協力に関心を持つビジネス界にとって重要な焦点となっています。加盟プロセスがインドネシアの一人当たり所得の増加を促す触媒となることが期待されています。それとは別に、インドネシアの加盟と規制の経済協力開発機構基準との整合は、投資価値の増加、中小企業の奨励、人材の質の向上など一般大衆にプラスの影響を与えることも期待されています。この機会にアイルランド調整大臣も環境と持続可能性に関するインドネシアの政策を伝えました。同氏はインドネシアが欧州連合の森林破壊ゼロ規制に対する深刻な概念と反対意見を先頭に立って表明していると強調しました。2024年の選挙結果に関して、アイルランド調整大臣はインドネシア政府は電気自動車エコシステム、経済特別区と工業地帯、富裕商品やその他の製品の強化を通じた製造業の役割の強化など、特定の政策の改善に焦点を当てると説明しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bilang ku kan baik-baik saja setelah kau pergi, namun pada kenyataannya aku semakin hilang arah, melanjutkan hidup dengan hati terkubur bersamamu. Aku marah pada diri sendiri karena tidak memberimu waktu untuk cerita lebih banyak dan didengarkan lebih lama. Ku menyesal tak cukup menunjukkan ku menyayangimu. Beriku satu kali lagi, satu detik, satu detik saja untuk memelukmu. Ku sampaikan hanya bisa mengirim rindu lewat doa. Sudahlah, dalam hidup kita harus belajar untuk merelakan. Begitulah kata mereka, percayalah ku coba ikhlas, tapi ternyata ada luka yang takkan bisa sembuh. Beriku satu kali lagi. Satu detik saja untuk memelukmu. Banyak yang ingin ku sampaikan, namun terlambat. Ini hanya bisa mengirim
Indonesia. Listener 皆さん、インドネシアより世界を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソインドネシアのコーナーです。
Listener の皆さん、パソインドネシアです。今日はランプンにある観光地をご紹介します。Batu Lapis Beach wa Minami Lampung Niaru Beach no hitotsu desu. Kono beach wa Sujou wa Tsunahama ga hirogaru hoka no beach to wa kotonari, beach no hashi ni iwa no sou ga aru tame dokutoku no tokuchou ga arimasu. Lampung no shizen no kyoui de aru Batu Lapis Beach wa hotondo subete no beach ga hijou ni usukusiku inshou teki na iwa de mitasarete imasu. Ishi ga narabere arete yo yo deshita. このビーチは岩が積み重なった構造のため、バトラピスビーチというニックネームが付けられています。岩が何層にも重なって色が違って見えるユニークな石です。このビーチには大きなサンゴの岩が並んでいます。今も少しビーチ周辺の自然美を満喫できます。それとは別に訪問者は青く澄んだ海を眺めたり、この素晴らしいサンゴの岩の上で写真を撮ったりすることもできます。自然に形成された層状のサンゴ岩がこの場所をユニークにしています。波に表面が削られ、一部が割れたサンゴの岩はまさに圧巻の光景です。このビーチは波が非常に高いため遊泳は禁止されています。バトラピスビーチは南ランプン市バカウヘニ地区ハジヘランパネガハン44トトハージョにあります。このビーチの場所は少し隠れていますが、カリアンデの市内中心部からそれほど遠くありません。カリアンデ市からのこのビーチまでの距離はわずか約 26km、 車で約1時間ぐらいかかります。そしてバンダーランプンから yaku 86 km desu. Lampung ni iro bai wa batu lapis bici de shiba shiba rira kususuru jika ngo misukete kudasai. Hoka no bici toa mata chigatta omoi da ga umareru koto to machigatte imasen. Risna no minasan, kore de Soi no Indonesia wo owarimasu. Mata hoka no kiyomi bukai topiku de aimashou.
Cinta searah,
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。インドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局と教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマは Saya selalu bangun pagi。日本語で私はいつも朝に起きます。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーと中部カリマンタン州のパンカラン分のホテルでのツアーガイドであるナオミ・シーの間で行われます。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang utan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Saya selalu bangun pagi、日本語で、私はいつも朝に起きます、に関連する語彙とフレーズをご紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Saya selalu bangun pagi、Saya selalu bangun pagi、日本語で、私はいつも朝に起きます。私はいつも朝に起きます。Saya 日本語で私 selalu 日本語でいつも bangun 日本語で起きる berangkat 日本語で行く pagi 日本語で早朝に melihat 日本語で見る orang utan 日本語で orang utan tidak apa-apa 日本語で大丈夫 kalau begitu 日本語でそれでは リスナー皆さん、会話の中ではあなたは Saya selalu bangun pagi、 日本語で私はいつも朝に起きますという文を聞きました。この文では習慣化した活動をマークするために使用される selalu、 日本語でいつもという副詞があります。この文ではクリス・シーの習慣は bangun pagi、 日本語で早起きです。では習慣化した活動をマークするサラル、日本語でいつもという副詞の使用例を聞いてみましょう。 Saya selalu makan pagi sebelum pukul 8. 日本語では私はいつも午前8時前に朝食を食べます。 Chris selalu membawa motornya kemanapun。 日本語で Chris さんはいつもバイクをどこにでも連れて行きます。時間、情報を表現するためにインドネシア人がよく使用する表現がいくつかあります。これらの表現はディニハリ、 日本語で。早朝。パギパギ、日本語で早朝。シアンボロン、日本語で白昼。ラルマラム、日本語で深夜が含まれます。当時の表現、記述にはサガ、日本語でとてもという意味のニュアンスがあります。リスナー皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Maaf Chris, kita harus berangkat pagi-pagi untuk bisa melihat orang hutan.
Tidak apa-apa, saya selalu bangun pagi.
Kalau begitu, mari kita berangkat.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽のひるばです。今日は東のサントンガラスの行かないディパンテという記憶をお届けします。行かないディパンテという記憶は2024年4月中旬にソンサハルメディア TikTok で急速に広まりました。この記憶が使用されているビデオクリップ行かないディパンテおよびその他のコンテンツのいずれは TikTok 上で拡散されています。それだけでなく2024年3月30日に YouTube でリリースされた曲行かないディパンテのビデオクリップは2024年4月末までに100万回再生されました。行かないディパンテという曲は東ヌサトゥンガラ州の雰囲気を表しています。ビーチにお魚が重ねて、ビーチで魚を買う人もいます。その他、ルンプランペやモークなど東のサントンガラ食べ物や飲み物も揃っています。そんなこなで東のサントンガラ州での生活はとても楽しいです。それはアルフレッド・ガレット・ペックスグループが歌う行かないでです。どうぞお楽しみください。
Nikmat apa lagi?
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.ivです。それではまた次回お会いしましょう。